はい、ということで前回の配信に続きましてツイッター特集ですね。今回は自分の過去ツイートを遡ろうという土地狂った企画をやってみたいと思います。いや、自分の過去ツイートってね、遡るのちょっと恥ずかしいところありますけど、まあなんかこのラジオのテーマでもありますが、こう自分の考えの変遷をね、辿っていくとかってすごく面白いので、自分でもこう久しぶりに見るようなツイートを見つけてきたので、そちらを紹介したいと思います。はい、ただまあちょっと2023年に入ってからのツイートっていうのは、まあほとんどまだなんだろうな、記憶が新しいというか、あんまりこう考えの変化っていうのがなさそうなので、もっと遡ってみて、こう2022年から2021年にかけて、1年前2年前までを遡ってツイート探してみました。いや、もうほんとしょうもないツイートからね、なんかこの頃の自分こじらせてんなみたいな言葉までたくさんあるので、ぜひ皆さんもね、聞いていってください。そしてもしなんか面白いなと思ったら、自分のツイートとかもね、遡ってみるのをすごくおすすめします。はい、ということで始めていきましょう。
読めないライフ。
はい、岡本くんがですね、2022年12月9日にツイートしています。すごい、おっさんが若い女の子をナンパしている、喫煙所で始まるハラスメントストーリーという、はい、クソしょうもねえツイートしてますね。なんでこれ選んだかっていうと、2022年から僕本格的にタバコを吸うようになりまして、はい、最近なんですけどね。僕がタバコに関してはすごくポジティブなことだなと、人に声を大にしていい趣味ですっていう風に言えると思って日々楽しんでいるんですけど、それの一つがね、こういうことなんですよね。喫煙所ってすごく特殊な空間なんですよ。あんなこう近い距離に知らない人がいる部屋ってなかなかもう現代にはなくて、別に聞きたくもない話が耳に入ってきてしまうような、そういう面白い空間なんですよね。で、多分この時は会社の近くの喫煙所、公衆喫煙所みたいなところに行ったら、若い女の子がね、珍しいけどタバコ吸ってて、その後に入ってきたね、なんかちょっと上司っぽい、まあ、同じ会社なんだろうなっていうおじさんが入ってきて、なんかやたらめったらにね、その子に質問してて、すごい嫌そうな女の子が嫌そうな顔をしてたのを思い出しました。はい、なんかそういうのも普段、なんか自分の会社ではそういうなんかハラスメントとか、なんかおじさんが若い女の子にナンパしてるとかあんまない職場なので、はあるんだなっていうのをリアルに感じられたのを思い出しますね。はい、ポップな一つ目のツイートでした。はい、次いきます。こちらも昨年の11月28日、画像と一緒にツイートしています。小学校からの親友が結婚した。僕は後ろで背中を見ている。僕が選ばなかった人生を彼らが体現してくれる。幸せだな、というツイートですね。これはもう本当に小学校、札幌時代の小学校からの大親友がですね、去年籍を入れまして、今年結婚式もやるんですよ。で、まあ彼には僕はカミングアウトしてるし、まあそれでもちゃんと、なんだろうな、一緒に結婚を祝おうよっていうのを気兼ねなく言ってくれる人というか、いろいろなんか結婚式のね、僕ビデオとか写真とか、そういうデザインもいろいろ手伝っていて、なんかこの子に関しては唯一、こうなんだろうな、結婚という祝祭を本気であげたいなって思うような、そういう友達なんですけど、 だからなんだろうな、その男の友達なので、お嫁さんと言いますかね、彼女さんがでもうちゃんと僕に紹介してくれて、最近はその結婚式の準備とかもあって3人で遊ぶことが増えたんですよね。なんかそんな風に昔から知っている友達がこうパートナーを見つけて、そのパートナーを僕に紹介してくれて、でこう3人でご飯を食べたりだとか、気兼ねないお話をできるみたいな、そういう風景ってすっごい幸せだなっていう風に思えたんですよね。でこの11月28日はそのお二人に僕からのプレゼントということで、あの植物をねプレゼントしました。で一緒に植物園に行って、エバーフレッシュかな、ちょっと背の高い大きめのエバーフレッシュを二人に買ってあげたっていうような、そんな新居祝いというか結婚祝いをねお渡しした日だったんですけど、まあそんな感じで、うん、最近周りで結婚する人も増えてきて、それに対して僕は結婚を多分しないので、どんな感情になるのかなっていうのが不安だったんですけど、やっぱり本当に好きな人たちが幸せになってくれる分には、僕も幸せを感じれるっていうことに、なんか素直な喜びがあって、うん、そういう感動をツイートしたみたいな、そんな感じだったなって今になって思い出しますね。で、今年その子の結婚式が年末ぐらいにあるので、それに対してねすっごいこだわりが強いやつなので、一緒にこうオープニングムービーと中座のムービーをもうスタジオとか借りて今作って、僕がその全ての監督とかディレクションをして、カメラマンさんとかもプロのカメラマンさんを雇ったりとかめちゃくちゃやってて楽しみなんですよね。今はそれをねすごくタイムリーに頑張っている時期です。はい、じゃあ3つ目に行きましょう。あ、これに関してはあれだな、僕たまにねこう性格が悪い人のツイート下書き集っていうのをツイートするんですよ。はい、これちょっと恥ずかしいので読まないです。はい、
だ
はい、次はですね2022年の10月26日ツイート。今日は作品の実験中にブレイクスルーがあって、ものづくりの面白さってこれだとなった。この感覚を忘れないように。あの時だな。これは9月に今の職場に転職して仕事内容が変わって、本当に作品を作るっていう、自分で手を動かしてゼロから物を作るっていう働き方に変わったんですね。最近他のこともやってるけど、で今までというか前職とかってこう大体こうゴールが決まっているものに対して効率的にこう成功に導いていくような、どちらかというとこううまくプロジェクトを回す効率の良さみたいなことを求められた働き方をしていたんですけど、今の職場になってもっともっと頭を使ってこう観察することっていうこととか、誰も答えが知らない中に自分なりの価値を見つけなければいけないみたいな脳みその使い方をしてるんですよ、今の働き方って。でそれが僕はまだ足りていなくって、この時に一緒にねその先輩とものづくりをしてたんですけど、作品作りをしてたんですけど、その先輩の働き方の姿勢にすごく感動して、なんか僕だったらこう作品を実験している時にその様子を見てパッと、あこれが面白いなとか、あこれは失敗だったなってすぐに判断して次の行動に移そうとしてしまうところを、その先輩はねなんかその作品の現象をじっと見つめていて、何考えてんだろうなって思ってたんですけど、その先輩がこの動き面白いねとか、なんそんな感じでなんか僕の気づかない部分に気づいたんですよ。で実際今その時の気づきが作品のアートのコンセプトになって、一つ作品が完成しようとしているようなところなので、あのじっと観察して頭を動かして考察していくような頭の使い方って本当にものづくりに必要なんだなっていうことを学ばされた日だったんですよね、多分この日って。でこの感覚すごい大事だなっ っていう学びがあった日なので、これツイートしてよかったな、本当にそのところの感覚を忘れないように今でも働きたいなっていうふうに思いますね。はい、あとはパンパンといきましょうか。去年の9月7日にツイートしてます。はい、これね、いきますよ。飲み会の席で輪にうまく入れない人を見つけては、会話の流れを崩さないようにタイミングを伺って簡単な質問を投げかけてあげるようなジェントルパーソンが人間として一番優秀。全会社に一人採用してほしい。これはマジでそう。今でもこの感覚、この意見は変わってないです。いや、飲み会でね、こううまく仲間外れを作らないような視点を持てる人は最強だと思いませんか、皆さん。この時の飲み会がどっちパターンだったろうな。本当にこういう素晴らしい人のいる飲み会に出席したのか、はたまたマジで気を使えないクソつまんねえ大人がいる席に出席してしまったのか、ちょっと思い出せないんですけど、なんかそんな風に、僕はなんか飲み会とかグループの集まりあんま得意じゃないのでそんな参加しませんが、たまに出席してみるとこういう気づきというか、なんか周りの人の動きとか発言に目を向けてしまう癖がどこかにあって、でたまにいるこういううまく思いやりを持って人に質問したりだとか、誰も退屈しないように気を使える人って、僕はなんかもうめっちゃ信頼してるんですよね。うん、それをなんかこううまく自分なりに言葉にまとめられたなっていう感じで、自分的にはすごい好きなツイートですね、自分の中でも。はい、次に行きます。これはね、去年の8月のツイートですね。あー、めちゃくちゃ意地悪なこと言ってる。ちょっと上の世代の文化触れてます系の大人って、なんでみんなシガーロスが好きなんですか、はてなはてなはてな。意地悪だな。めっちゃ意地悪なツイートしてますね。これはあれだな、去年の8月にシガーロスが来日してライブしたんですよね。でなんか、そう、おしゃれな大人がみんな行ってたんですよ、シガーロスのライブに。なんなんみたいな。僕も言っちゃいますけど、正直シガーロスの良さはあんま分かんないタイプの人間で、なんか不思議ですよね、彼らの音楽って。多分タイムリーに聞いてないとあの音楽の良さってわかるのかな。でなんかやたらめったらにおしゃれな大人シガーロス好きなんですよね。何なんだろう。これはマジ永久の謎ですね。ちょっとジェネレーションギャップとかもあるんじゃないかなと思いますっていう性格の悪いツイートでした。次いきます。8月15日にツイートしますね。マジ世の中名作生み出しすぎだし、この現代において全てのコンテンツを消費するなんて無理。そもそも私たちに与えられた時間は有限であることを自覚して能動的に取捨選択するのと、このタイミングで出会った意味を考えたいんですよっていうツイートしてますね。なんか気持ち悪いな、なんか表現が。でも言ってることは今でも賛成だな。いやもう現代ってコンテンツありすぎじゃないですか。僕もうね、フィルマークスで見たいってピン立ててる映画もそろそろなんか200本ぐらいになるんじゃないかな。全然消費できてないし、結局ネットフリックスでみんなにおすすめされてるファーストラブとかも見れてないし、おすすめの映画見れてないし、おすすめの本もアニメもドラマも何にも見れてないので、まあ、仕方ないですけど、それでもやっぱり自分の中で絶対に見たい作品とかはあって、時間を作って見るようにしてるんですよね。でそんなにこう 見たいなと思ってる作品が溜まってる中で選ぶ一本ってめちゃくちゃ貴重だと思うんですよ。なんかその感覚を持って日々決断していきたいなっていう感覚は僕すごくあるんですね。でこれは割となんかコンテンツだけの話じゃなくて、友達からの誘いとかもそうですね。なんかその人の好き嫌いに関わらず、この飲み会は参加したいなって思う飲み会と、 今回はなんか無理していかなくてもいいかなって作品があって、僕結構本当にこれ申し訳ない話なんですけど、ことお誘いを断ることが結構あって、自分なりには、なんだろうな、結構仕方ないというか申し訳ないけども、自分を大切に思うなら結構仕方ない行為だなと思ってる部分があるというか、本当時間がね無限にあればいいんですけど、やっぱりこう今しかないので、時間を無駄にしたくないなっていう感覚は僕は結構人一倍持ってるんじゃないかなというふうに思います。そんな話だな。あとはね、2022年8月5日、僕の誕生日ですね。誕生日にツイートしているのがあります。これも結構記憶残ってんだよな。愉快な仲間たちと無我夢中に面白いことをして、ふと気づいた時に僕らが時代を作ってました。なんて未来が楽しみ。っていうツイートを僕が誕生日をお祝いされてるのと一緒にツイートしてますね。ちょっと傍から見たらちょっと痛いなっていう今は思いましたけど。でもこの感覚は、これまたさっきからなんかわかるなしか言ってないですけど、この感覚僕は当時すごく素敵だなって思ったんだよな、自分なりに。なんか2022年だから僕が27歳になった時の誕生日ですよね。27歳って、毎年言ってる気がするけど、26と27って結構感覚として違うよねみたいな話を同い年の人たちとしてて、なんかこう学生がほとんど周りにいなくなるような年代だし、大人になってきたなってこの辺からすごい思ってきて、とはいえ社会人的には結構まだまだ若手で、まだこう社会の一線で活躍している仲間っていうのはそんなにいないんだけど、でも多分僕らが活躍するのって多分40歳とか、30代後半とか、それくらいでこう世の中を引っ張っていくような人もどんどん現れてくるのかなと。でその時にそのメンバーが今集まってくれてる友達だったりしたら、それってすげえ楽しみだなって思ったんですよね。その時にお祝いしてくれて集まってくれたみんなが結構夢を持ってるような子たちで、まだみんな振るわずにね、いろいろ葛藤してるけども、一緒に頑張っていって一緒に芽が出たら嬉しいねみたいなね、そんな期待を込めてツイートしましたね。あちいな、あちいこと言っちゃってるな。
読めないライフ、
そろそろ時間的にも最後なので、2022年5月16日のツイートですね。これも覚えてるな。乙武さんの競技場でのプロ100メートルを義足で歩くっていうプロジェクトに参加した時のハッシュタグがついてます。読みます。手がないのに歩いて転んでしまったら…と想像しただけで体が固まる。乙武さんが最後に人生で拍手をしたことがない、義手をつけたことで一緒に手を叩けるのが嬉しいという言葉にハッとさせられた。どんな形で生まれた命も等しく幸せを共有できる世界がいいね、というツイートをしてます。これはね、前職でなんか乙武さんってあれですね、手足がない、子供の頃から手足がないで有名な方ですね。でいろいろアクティビストでいろんな社会問題とかにも取り組んでる方ですよね。テレビで見たことあると思いますけど、で彼がその義足と義手で100メートルを自分で歩くっていうのをやってたんですよ。いやでも歩くときは義手してなかったんじゃないかな。で歩くって僕らにとってはごく普通のことだけど、自分のものではない足を使って一歩前に出るってめちゃくちゃ怖そうだなって思った記憶があって、この時に、だって手がないからもし前にバランスを崩して倒れてしまったら頭から落ちるしかないんですよ。それってめちゃくちゃ怖いなと。でその恐怖の中で100メートル歩いた乙武さんにこの時すごい感動したんだよな。これはなんか結構乙武さんって結構なんだろうな、 普段はそんなに発言フォローしてないし、あんまりこうファンっていうわけでもないけども、まあこういう機会に参加したら素直になんかすごい感動したっていういい経験でしたね、これ。でこの人生で拍手したことがないけど、義手をつけてこうスチールの音でしたけど、こう一緒にカンカンカンカン鳴らして拍手してして終わったんですよ、最後で。その時に音竹さんすごい泣いてて、この義手をつけたことで一緒に手を叩けるのが嬉しいっていう言葉とか、五体満足で生まれてきたことって当たり前じゃないんだよなっていう、こう視野の広さ、新しい視点みたいなことを得られた素敵な機会でした。多分こういうことなんだよね、世の中の社会問題って。マイノリティ側にならないと分かんないし、 LGBT の話とかも出会ったことない政治家とかピンとこないんだよね。なんかこういう感動できる機会っていうのをどんどんどんどん拡散してシェアしていきたいなって思いますけどね。はい、ということで自分の過去ツイート、結局2022年までしか遡れませんでしたけどこれもうそれ以上遡って学生時代とか言ったら悲惨なんだろうな。今のところ多分今日読んだものたちに関してはそんなにやばいこと言ってないんじゃないかな。そしてなんかまあ自分で選んでるっていうのはあるんですけど、割と共感できるものしか選んでなかったんですけど、なんかもうちょっと探してみて、いやこの発言はないだろうみたいな、自分ちょっとやばいなって思うようなツイートをちょっともうちょっと探してみようかなと思います。ぜひね、今回この僕の話を聞いていただいて面白いなと思った方は、前回も言いましたが、皆さんご自身のね過去のツイートとかも遡ってみて、この頃こんなこと考えてたなとか、何の話だろうみたいなこともあると思うので、そういうのを思い出してみるのって面白いかもしれませんよ。はい、ということで紹介が遅れましたがこのラジオはパーソナリティの岡本が日々感じたことを記録して、今聞いてくださっているあなたの暮らしをちょっとだけ豊かにすることを目指して配信しています。気になった方はぜひ番組のフォローをお願いします。はい、まさにこのなんか紹介文みたいな感じで、日々思ったこととか、そういうなんだろうな、感情みたいな部分、僕は大切にしていきたいし、なんかそういう使い方をしたいなと時々忘れちゃうんですけどね。なんかツイッターもそういう使い方できたら素敵なんでしょうね。はい、このラジオはね、そんな風に日々思ったこととか、ちょろっとした豊かな感情とかね、そういったものを残していけるようなメディアにしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。そしてこんな僕になんかこう喋ってほしいことがあるよとか、岡本くんなんか聞いてほしいことがありますとかね、何でもいいです。そういうことある方はぜひ概要欄にあります URL からお便りをどしどしお待ちしております。そしてツイッターもやっておりますので、ハッシュタグをつけてツイートしていただけると大変ありがたいです。ということで今週も皆さん乗り切りましたね。この番組は毎週金曜日の夕方に配信しています。すべての皆さんがカレンダー通りの仕事ではないと思いますが、まあ一応土曜日日曜日に入る直前、まあ1週間の区切りとしてね、このラジオを聞いて何か気づいたこととかがあると僕は嬉しいです。ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。ぜひまた来週もお聞きください。本日もお相手は読めないライフの岡本でした。したっけね。